春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは。
10月28日です、ね、
本当です。早いもので57回目。
はい、は
い、ありがとうございます。
先週のね、三浦淳さん、
はい、素敵な方でした ね、
素敵な方でしたね。
ほんまやね
皆様お聞きいただけましたでしょうか。
ほんまです。
はい、はい、では、
はい、
そうですね、
はい、カニ角に祇園は恋し寝る時も枕の下を水の流るる。これね、
はい、
有名な吉井勇先生のお歌なんですけれども、
はい、ね、はい、
この吉井勇さんはかつて都踊りの作詞に関わったりですね、
はい、
また深く祇園を愛した歌人の一人なんですよね。
そうですね。
でもう皆さんよくご存知だと思うんですけれども、はい、このカニ角にっていうのはどういう意味かと申しますとですね、
はい
はい、とにも角にもという、
そういうこと、はい、
意味だそうです。カニ角に、はい、とにも角にもですね、祇園は恋しと呼んだ歌が歌詞となっているんです、
はい、
でこの吉井勇先生の古希、はい、70歳を記念いたしまして、はい、先生と親交が深くあった谷崎潤一郎さんとか、はいはい、志賀直樹さんとか、
はい、志賀直哉さん、
直哉さんですね、はいはい、でこれ大仏二郎さんと思うんですかね、はいはい、とか湯川秀樹先生、
はい、
で四世井上八長所さんとかのね、はい、発起によって、うん、1955年、
はい、
昭和30年の11月8日に建てられたのが、はい、蟹角荷の歌碑なんです。
ああ、そうですか。先生の70歳の時ね、はい、吉井先生の ね、
ね、 70ね、いつまでもね、なんか色っぽかった絵らしいです。会
う
たことへんけど、
そりゃね、会うたことへんね。昭和30年ってまだ生まれる前やね、
うちはね。そうやね、なんとか生まれる前、はい、だいぶ前やね、
だいぶ前、
だいぶ前です
だいぶ前
で、ね、はい、今はもうないのですけれども、
はい、
かつて夏目漱石さんとかが訪れていたお茶屋の大友さんっていうのが、
はい、
ちょうど今この歌碑の立っている場所にあったらしいんです。
川の流れてるところ
も、ね、だから本当にこの歌のようにですね、こう建物の一部が川にこうせせり出て、はい、てその上で寝てはったんやろかなという状況がね浮かぶんですけれども、
枕の下を水の流るるって
ね
ほんまにね、寝てるとこの頭の下に ね水が流
流れてたんどしゃろね。素敵やったんでしょう ね今みたいにそんな車の音もブーブーせんと ねもうほんまに川の音とか素敵です。この歌碑が建てられました11月8日、
はい、
毎年舞妓さんが参列いたしまして、はいはい、蟹角荷祭、
はい、
蟹角荷の日に献花いたしまして、
はい、
そういうなんていうんですか、お祭りですか、蟹角荷祭というのが行われるそうです、
は
い
は
い、
あのお茶かなんかのご接待が、ね、
そうです、
あるんです
よね、あるんです、ね、はい、ね、お時間がまたあられましたらぜひ見に行っていただけたらと、ね、祇園の白川沿いですね、
はい、白川沿いです。あの、はい、しだれ桜の綺麗なところやね、
綺麗です、
うん、
ね、もうあのテレビとかでもよくね、本当に有名な、
はい、あの辰巳神社のね、
そうです、そうです、
はい、お近くです
ね、はい、ぜひぜひ見に行っておくれやす、
はいはい、今日の
うふふなコーナ
ー。さて皆様
なんか やったね、こういう漫才師
あの
聞いてくださ い
うそうそう、あの地下鉄がどこに入るかってやつやね、人生航路さん、
人生航路師匠、
はい、そうです。さて皆様、
はい
はい、皆様は、行ってきますと行ってらっしゃいはちゃんと言うてはりますか。
これね、忙しいからあんまり言えんとパタパタと出かけてしまうことも多々ありますよね。
そうそうそう、
はい、
ね、これほんまに京子ちゃん言うてる。
私もね、はい、これね、うん、心がけてることの一つなんです、
はい、
ね、やっぱりこう忙しかっても行ってきますとはね、
うん、
言うてるつもりです、
はい、
言うてへんね、
はい、うちもね、ほら芸妓さんいますやろ、
はい、
じゃあし、
行ってらっしゃい行っといでやすっていう言葉と、うん、で帰ってきはった時にお帰りやすという言葉は ね、うん、
ね
言うてあげようと思っているんやけども、うん、お互いに時間がバラバラ で
仕事してる時間帯もありますからね。
です私が先に言いひんかったりとか ね、
そうやねほんまですほんまです、
ね、そうなんですね。
ほんでね今日はね、うん
はい、
先日私ちょっと読んでみたんですけれども、
はい、
高橋浩二さんのコラムでね、
ええ、
ね行ってきますと行ってらっしゃいっていうのが、ね、ちょっと載ってたんです、
ええ、
でそれについてちょっとね今日お話ししてみようかな、ええと思ったんですけれども、はいはい、行ってきますと行ってらっしゃい、
はい、
でここにカエルを確認し合うって書いてあったんです。
はあ、い、ここにカエル、うん、ここのね、
うん、
どこに
本当にもう軽い言葉なんですけど、ね、行ってきますと行ってらっしゃいっていうのね、
はい、
で改めて掘り下げて考えてみますとですね、
はい、
家族の誰かが外出するときに、うん多くの家で交わされるこの行ってきます行ってらっしゃいという挨拶は、うん
はい、
一見どうっていうことのないやり取りのようなんですけれども、はい、実は大切な役割を果たしている言葉ですとあったんです、
はいはい、
で注目すべきは、はい、この行くということについての会話でありながら、
はい、
戻ることにもさりげなく触れていることなんです、
はい、
そうかなと思われるかもしれませんけれども、
はい、
今仮にね、
はい、
あなたが実家を家を出ることね、うんうん、を望んでいる若者だとしたら、
はい、
一人暮らしの部屋に戻る際には、
はい、
行ってきますとは言わないはずなんです、
ええええ、
で一方親御さんの胸には、
はい、
もっとあなたと一緒にいたいという思いがあれば、
はい、
行ってらっしゃいと言いそうなんですね、
はい、
それは行ってきますも行ってらっしゃいも、
うん、
元になっているのが行ってくるという言葉で、
はい、
この来るは、
うん、
戻ってくるということなのですね、
うんうん、
で私たちが外出のたびに行ってきます行ってらっしゃいと言い合うことは、
うん、
それとなくここに帰るよここに帰ってねという言い合うことなそうです、
そうやね、
うん、でまた言い換えたら、
うん、
私たちは家族だよねっていうのと、
うん、
また親しいのねっていう意味を込めて言うてるということなんですけ ど、
うんは
い
なるほどね、
こんなこと意識したことなかったんでね、
そうやね、
はい、
またこのね、
はい、
挨拶自体がね、
うん、
敬語になってるんですね。
あなるほど ね、
うんま、ね行ってきますと言ってらっしゃいがね一位の挨拶であることも重要なんですね、
うんうん、
でこれはただいまとお帰りなさいにも言えることなんですけれどもこうした一位の言葉はねそれを交わす家族にですね、
はい、
役割の交代を、意識させることになるんですね、
はいはい、
で例えば朝は子供がね行ってきますとの声とともに学校に行き、
うん、
親は行ってらっしゃいと身を送ったけれども午後は親が行ってきますで子供が行ってらっしゃいとそんな状況がね頻繁に訪れます、
うんうん
ね、ですると子供はね親が自分に言った言葉を今度は自分が親に言ってることをなんとなくこっちなんとなく心地よく感じるんですね。
なるほど、ほんまやね、
うん、でそれはやや大げさに言うたらね親になった気分だからそうです、
うん、
そしてそうした役割の交代をですね感じる、経験を繰り返すと親子であっても 100% の情景関係ではなく互いを支え合っている雰囲気が生まれて、うんでその空気が家族の信頼関係を務めるんやそうです。
大切なことなんやね挨拶一つがね。
そうね。でさらにねもう一つ付け加えるならね、
うん
はい、行ってらっしゃいはね当たり前の挨拶でありながらいらっしゃるという言葉を含む優しくて温かい言葉、
うんうん
ね、で穏やかに言うことをさえできたらね笑顔や声の高揚を、ね、伴わない、
うん、
でボソッとした言い方でも家族への、ね、愛情を示すことができるんですね。
なるほどね、う
ん、でお仕事が忙しくて家での会話が少ないお父さん、
はい
ね、反抗期の子どもさんたち、
うん
ね、家族の外出の、 を見送る場面を大切にしてほしいですね。
ほんまです。これね家族もそうですけど恋人同士でもそうですよね。
そう
行ってらっしゃいとかね、
うんうん、
おかえりただいまっていうのは、
はい
は
い
本当に大事なこの絆を深めていく言葉の一つなんやなってなんかね、
うんうん、
このコラムを読んでて思ったんですよ、だからね、ちょっと普段忙しすぎますけど
そうです
ね、
うん、
言うてみようかなって、
うん
改めて思いました。
しかしね、ようね言われるんですね、うん、あんたもう疲れてんやさかいに早う寝よしやってみんなから言われるんですね、うんうん、でもまだね芸妓さん帰ってきてしまへんし、うん、寝られへんわってそんなほと大人やねんさかいほといて寝たらええがなって言わはんねんけれども、うんはい、やっぱりね行ってきます言うてね出はったものねお帰りやす言うて迎えてあげたいですやん。
そらそうやね、なるほどね、
うん、なんせやしもう眠とうてもね、うん、帰ってくるまではね帰ってきてね車、うんうん、来てくれるまではお帰りって言うてから寝たい、私はいつもそう思ってるんです、うん、
優しいお母ちゃんやねなんかちょっと今日感動しました皆さんいかがでしたでしょうか。またねあのこういったことのご意見とか、うん
はい、
ご感想もどしどし送っていただけたら
ね、
うん、嬉しいね、嬉しいと思います。そうです
よね、京子ちゃんもね、
はい、
あの行っといでやす、うん、お帰りやすってね、
はい
うん、
本当に言うように ね,
ね
うちのお母ちゃんともねちょっとなかなかね、うん、顔を見合わせて言うこともないので、うん、これを機会に気付けようかななんて思ってます。
それもう一つね、
はい、
朝の挨拶、
そう
おはよう
ね、お休みもやね、この一対になってる挨拶っていうのはね、
そう
大切なんやね、
大切です、
ほんまや、
ね、おはようさん、ね、おやすみやす、ね、この二つの言葉、ね、すごく大事やと思います。
気付けようです、ね、今日はですねなんかお姉ちゃんの方から、は
い、
素敵なプレゼントが
そうそうなんです、
あるのあるの、
そうあるのあるの、うん
ね、
あのね、
はい、
あの女優のね、
はい、
二宮紗代子さんご存知ですか。
あの吉原炎上に出ておられた綺麗な方ですね。
はい、はい、もうべっぴんさんです、はい、羨ましいね、
はい、
はいはい、そのね、二宮紗代子さんがお作りになってます、
はい、
ソース、とんかつソース、
お作りになられてるソース、
はい、
あの、
はい
はい、
それはなぜかと申しましたらですね、はい、二宮紗代子さんは熱海のね出身なんです、
はい、
で静岡県のね、
はい、
その熱海の出身で熱海の、とんかつ屋さんで紀仙さんっていうところがあったんですね、
はい、
であの二宮紗代子さんのお父様がですね、
はい、
お店をされてたんですけどもお亡くなりになりまして、はい、で、弟さんが、
はい、
二宮さんの弟さんが、はい、お店を切り盛りされてたんですね、とんかつ屋さんで、
はい、
その方も、まあ、お亡くなりになりまして、あ、うん、で、今もうその、うんおソースがね、はい、とても美味しくてですね、はい、そのおソースだけを残そうということでですね、二宮さんがその秘伝のソースをご自分で手作りで、
まあ貴重なソースなんですね。
そうなんです。そのくすあのそおソースをですね、
はい、
皆さんにね食べていただき、
いやお姉ちゃん、はい、恋にされてるので特別ということで、
特別、
はい、
今回はですね3本、
まあ、
二宮紗友子さんがねプレゼントしてくださいました
。何か直筆、
直筆で紀仙って書いてあります。
なるほど、はい、そのラベルって言いますかね、
はい、そうなんです、
値打ちありますね、
はい、ありますよ。
ぜひぜひご褒美、ご褒美違う私も欲しいと思ってるからご褒美って言ってしまった、ご応募、
ね、ご応募ください、
ください、
はい、ファックスでも結構です、
はい、
はい、お電話でも結構です。ぜひとも二宮紗友子さんね、
はい、
春野と京子の乙女な時間と必ず明記の上、二宮紗代子さんのソースくださいって書いてくださいね3名様ですよ、はい、はい、
どしどしご応募ください、
お待ちしておりますね、
はい、さて来週のゲストはですね、
はい、はい、新内の家元さんです、
はい、
重森美香さんでもありますね、はい、大物でございます、はい、新内志賀さんに、
はい、
お越しいただきます。
11月4日土曜日のこの時間をお楽しみにしてくださいませ。
は
い、
ね、お三味線をね、
はい、
スタジオで弾いていただきます、新内を語っていただきますのでね、ぜひお楽しみください、
はい、
それでは皆さんまた来週、
さいなら。